こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。氷田竹中直人チャーと呼ばれては、ギタリストチャーこと竹中直人の70年に及ぶ歩みを音楽ライター細川新平がまとめた本格的な氷田である。2025年、チャーの古希を機に立東ミュージックから刊行された。1976年のソロデビュー以前の戸越での少年時代からスモーキーメディスン、ジョンニールイ&チャーピンククラウドソロ活動、江戸屋、ゼッチーレコルスまでを時系列で扱う特徴は、本人の回想だけで完結させず、元マネージャー、共演者、関係者の証言を多数組み合わせている点にある。そのため本書はスターの成功談というより、チャーという演奏家が日本のロック産業、バンド文化、独立したレーベル運営とどう関わってきたかを検証するドキュメントでもある。個人史と同時代史を接続し、日本のギター音楽が形成されていく過程を具体的に見渡せる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、本人の回想と関係者証言を交差させ、単線的な英雄範を避ける構成。本書の中核はチャー本人への長期的な取材に実地いましと、元マネージャー、レーベル関係者、泉谷茂、金子まり、中井戸、カボレーシ、無ボトンやタスラ、時期ごとに接点を持った人々の証言を重ねる方法にある。氷田では本人の語りだけに依拠すると、記憶の整理や自己像の提示がそのまま物語の骨格になりやすい。本書はそれを補うように、周囲から見たチャーの才能、仕事の進め方、バンド内での関係、変化の局面を配置する。複数の視点があるからこそ、読者は一つの出来事を単純な成功失敗としてではなく、立場や時代条件によって見え方が異なる事象として読める。チャーを神格化するのではなく、卓越した音楽家が他者との共同や摩擦の中で活動を続けてきた存在として描く点が重要である。日本のロック史における位置づけも、後年の評価から逆算するのでなく、当時の現場にいた人々の言葉を通して考えられる。次に、戸越の少年期からソロデビューまでに見る演奏家としての早熟さと選択。第1章から第3章では、戸越での家庭環境、兄から受けた洋楽とギターの影響、10代のバンド経験、そして21歳でのデビューまでが追われる。兄のレコードやギターに触れた経験は単なる逸話ではない。海外ロックの情報や楽器が現在ほど身近でなかった時代に、何を聴き、何をコピーし、仲間とどう演奏するかが演奏家の基礎を形作ったことを示す。高校期のスモーキーメディスンなどを経て、チャーは早くからプロの世界を意識する一方、自分が本来やりたい音楽と市場が求める見せ方との間で折り合いを探ることになる。デビュー後に経験したアイドル路線への方向転換も、その緊張を理解するための重要な局面である。本書は、後に天才ギタリストと呼ばれる人物の進路が最初から保証されていたわけではなく、演奏への志向と業界の要請がせめぎ合う中で選ばれてきたことを明らかにする。若年期を才能の伝説として消費せず、職業音楽家が自己像を獲得する過程として読むことができる。さらに、JLC ピンククラウドの軌跡が示すバンド演奏を核にしたチャーの音楽観、1978年に始動したジョニー・ルイス・エンジ・シャーコのピンククラウドは、本書においてチャーのキャリアを理解する大きな軸となる。ソロ名義で注目を集めた後にも、シャーがバンドに強く惹かれた事実は、彼の表現がギターの技巧だけで成立していないことを示す。ライズ・ルイス・カブ、ジョニー・キョシナガとのトリオでは、各人の演奏が噛み合う瞬間をチャー自身が特別なものとして語っており、そこには固定された完成品を再現するより、演奏の相互作用から音楽を立ち上げる思考がある。バンドの内部には充実だけでなく、不満や終結に至る事情もあるため、本書はその関係を美談だけにはしない。メンバーの死を含む後年の出来事まで視野に入れることで、バンドが一時的な変声名ではなく、シャアの音楽的記憶と創作姿勢を支える基盤だったことが見えてくる。日本のロックを考える際にも、歌手の背後で伴奏する存在ではなく、演奏者同士の拮抗そのものを作品価値とするバンド文化の意味を理解する手がかりとなる。そして、江戸屋とゼッチーレコルスに見る表現の自由を支える自主的な事業基盤。本書は演奏活動だけでなく、1988年の江戸屋設立、2009年のゼッチーケロ設立にも相応の比重を置く。これはチャーの歩みを、作品を発表するアーティストの履歴だけでなく、発表の条件を自ら整える実践として捉えるためである。メジャーに再挑戦した際の違和感や活動の変動を経て独自の基盤を築く経緯は、商業的な大きさと創作上の自由が常に一致するわけではないことを示唆する。特に通販を軸とするレーベルの運営は、流通作品管理、ファンとの接点を大手の仕組みに全面的に委ねない選択と言える。ただし、本書が描く独立性は孤立や単純な半業界の姿勢ではない。長い現場経験、人脈、作品への責任があって初めて可能になる継続的な仕事でもある。 音楽を志す読者にとっては、自主制作を理想化する材料ではなく、表現を守るためには演奏以外の判断組織、流通への理解も必要だと考える契機になる。チャーのキャリアは自由とは制約がない状態ではなく、自分で選択の範囲を作り続ける営みだと示している。最後に、ギターは進化していないという発言から考える技術より表現の継続性。シャーは本書に関連するインタビューで、デジタル化が進む音楽制作環境に対し、ギターそのものは大きく変わっていないという趣旨を語っている。この見方は古い楽器を無条件に称賛する主張ではない。重要なのは、エレキギターが長く使われ続ける理由を機材の新旧ではなく、それによって人々がメロディーや曲を生み出してきた蓄積に見る点である。チャー自身も、若い頃は高価な楽器の所有やパーツ知識よりレコードを聴いてコピーし弾くことに時間を注いだと述べる。したがって本書が浮かび上がらせるのは、技術的優位やブランドへの執着ではなく、音を聞き信頼で演奏し他者と音を交わす営みの持続性である。これはギタリスト向けの技法書とは異なるが、楽器を学ぶ人には実践的な範囲がある。機材の情報収集を目的化する前に、どの音楽を受け取り、どんな表現を自分の演奏で成立させたいのかを問う必要があるということだ。シャーの長い活動は、楽器の普遍性と演奏者が更新し続ける表現との対照によって理解できる。結論として、本書はチャーの楽曲や演奏をすでに聴いてきたファンはもちろん、日本のロックがどのような現場、バンド、人間関係、産業構造の中で育ってきたかを知りたい読者に適している。ギタリストには技巧の解説書では得にくい。聴くこと、コピーすること、共演者と音を作ることの重みが伝わる。音楽活動を始める人や業界関係者にとっても、メジャーでの活動と独立レーベル運営の双方を経験した一例として、表現と事業の関係を具体的に考える材料になるだろう。640ページという分量は軽い入門書ではないが、その厚みは幼少期から70歳までを単に年表化せず、各時期の背景と関係者の視点を記録するために使われている。一般的なミュージシャン自伝が本人の声を中心に据えがちなのに対し、本書は本人の語りを核にしながらも、周囲の証言との対照によって人物像を立体化する。さらに、チャーを孤立した名手としてではなく、日本のロック史、ギター文化、レコード会社と自主レーベルの変化の中に置く。その複眼的な構成こそが、ファンブックやディスコグラフィー中心の資料とは異なる本書の価値である。ご支援いただける場合は、細川新平、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。